おはようございます。佐々木翔吾の精神分析的ラジオです。7月17日金曜日8時16分です。いやー、相変わらずではないんですが、相変わらず暑いですね。はい、ですね、3ヶ月チャレンジの、7月中旬を間に入りましたので、依然として状況は変わっておりませんが、3ヶ月チャレンジの、第15期の募集を、引き続き2枠かな。残り2名様で、募集させていただきたいと思います。今日はその辺の話に触れつつ、金曜だからとかはあんま関係ないんですけれども、さっきですね、上田勝久さんっていう方の本を読んでいて、そうだよな、こういう、すごい、心理療法最高か、そういうようなタイトルなんですが、もちろん専門家向けのね、本で、こういう本、いい本なんですけど、こういう本をまず普通の人が手に取らないよなっていう、タイトルから考えてるのはですね、最高からですからね、すでにタイトルに。再度考えるですから、一度も考えてたことのない、ユーザーにとって最高っていうタイトルの本って、最初からなんか続編なんだけど、元はどこにあるんだろうっていうことになりますよね。で、私は今、ライフハッカーはポストを受けるべき的な展開をしたいと思ってるわけですよ。どうやればいいのかよくわかんないけど、そういう展開をしたいと思っているわけですよ。で、それはどうしてなのかという話をしようと思った時に、手頃な本がないかと思って、そう、さっきの本を読んでたわけですけど、手頃な本を見出すのは容易なことではないと。いっぱいあると言われるでしょうけど、私はいっぱいはないなって思うんですよね、今の段階ではね。ポストの本読んでいただけばいいっていうのもあるんですが、あれだって専門家向けの本ですからね。ところが専門家向けじゃない本ってどうやって書いたらいいんだって考えるとよくわかんなくなってしまうという話を今日は、したいんですよ。ですが、そういう話を私がしようとすると、じゃあお前が書けよってことになるかもしれないけど、多分僕は書くことはできるかもしれませんが、いや、それも相当疑わしいが、出すことはできる気がしないんですね。これは疑わしい分レベルを全然超えてしないんですよね。でも打診とかしてみようかなとは思っております。で、タスクシュートと精神分析の、そんなことを言ってもお前だけがそう言ってるぐらいな話ではありますが、でもラジオだからね、いいんだよ。精神分析とタスクシュートって似たところが多いというところからまず始めたいわけですね。で、例えば作業ってものが、先日父の作業的な何かを私は、お話ししたわけですが、作業っていう表現があります。仮病なのか嘘ついて、詐欺の差ですからね。で、病気ですからね。だけど、詐病ってのはですね、特に、心身症となってくると、だから身体症状がないのに病気だって言ってるのは全部詐病だってことになるのかもしれないですけど、じゃあ、うつはってことになってしまうわけですよ。もし、うつで身体症状が全然出てなかったら、詳しく調べればそうでもない気もするが、とにかく、うつはってことになる。うつになってるっていう人はいっぱいいらっしゃるわけじゃないですか。全員詐病ですかっていうのはとんでもないじゃないですか。大問題になりますよね。それを言ったら。なんかもう何かの主義の国みたいになっちゃうじゃないですか。で、それこそ発達障害と言われてるものだって、そういう話になりかねない。なぜなら数が多いかですね。で、詐病という、うちの父も結局体には症状はないわけですよ。何も FMRI で精密検査しても出てこないわけですよ。でも調子は悪いわけですよ。精神的なものだと私は思いますから、うちの方で今手を打ちつつあるんですけど、父はそれは癌として認めないくせに、これは精神的なものだとかって言ってるわけですよ。そのことに、その辺からしてすでにいろいろあれなわけですが、詐病という言い方を私はフロイトはしなかったと思うんですね。フロイトは無意識って言ったわけですよ。入り口はですよ。 精神分析にとってほぼ人生相談ですよ。なんなら恋愛相談室ですよ。ありゃ少なくともそう見える部分は多々あったと思うんですね。でもフロイトの発想の中にこう一般的でないところがあって、その一般的でないところを我々は、例えば体に動かい何ともないのに今日は頭が気持ちが悪いから学校休むっていうと、まあ仮病だとかって言うわけじゃないですか。この発想が一般的なんですよ。だけどフロイトはそうは言わなかったわけですよ。よく似たこと言ってるからよくわからないんですけど、その違いが。でもフロイトが言ってることはあくまでも無意識に、その何ていうのかな、原因ではないにせよ第一因というのが主要因を持ってくるわけですよ。しかもそれ本人はわからないから無意識なわけですよ。なんか潜在的にわかってるとか、なんとなく気づいてるとかではない、一切わからないところからやってくるから無意識なわけですよね。で、無意識が何でも作り出せるっていうか、まあ精神障害の主なるもの、例えばうつがそうでしょうし、なんなら統合失調症がそうでしょう。で、まあ、あるいは脅迫症みたいなもの、不安症みたいなもの、すべて無意識ってものが重大関与している。すべての原因ではなくても重大関与している。ここにだから統一的な何かを持ってきているわけです。こういう発想を取らないということなんですね。我々はやれストレスだとか、いやそれは仮病だとか、あるいはそれはお腹の具合が悪いのが何たらかんたらとか、多様な要因を持ってきて、見えている現象に合わせた要因をなんとなく持ってきて、そしてそれを区別できればまあいいやって感じがするはずなんです。普通の発想では。現代ではそっちが主流になっていて、いやフロイトはすでに何かが間違ってたってことにされている、多々されているわけですよ。だから転移とか言い出すっていうのはもう大変困難な話であって、転移ってのは結局無意識の筋書きみたいなものをその人が持っていて、そういう話大好きな人いっぱいいますよね。ファンタジーの世界でもそういう話みんな大好きじゃないですか、割と。だけどそれは遊びの領域だと思われてますよね。それを医療の領域でふんだんに使うってことは、多分現代だったらやや正気の沙汰ではないなって思われる、中二病ですかって感じにさせられてしまうと思うんですよ。でもその中二病ですかって言ってる人はとてもよく分かっているっていう含みがそこにあるんだけど、その方がとてもよく分かっているのはあくまでも病名とか、病名における症例診断の、まあ、それも結構松木さんの本とか読んでると実はそんなにそんなこともないんだって思えてくるんだけど、まあよく非常にひいき目に見たと、誰をひいきしてるのか知りませんが、ひいき目に見たとしても、あくまでも症例診断主義というのは症例と診断にものすごく細かく、それができればすごいことですよね。完全に専門家領域ですよね。でもあくまでもそれは我々の常識に割と合致する観点なんですよ。で、何を僕が言わんとしてるかというとね、僕は別に専門家なわけじゃないんで、タスクシュートのことなんですね。タスクシュートってよく似てるんですよ、ある意味。あれはとても特殊な見方を体得しないと意味をなさないんだけれども、あれも一見したところは他のタスク管理ツールそっくりに見えるはずなんですよ。いや、なんかチェックボックスにタスク名入れて、なんならそれとスケジュールを融合してるんでしょっていう、嘘ではないが、それは症例診断っぽさがあるんですよ。そこに見えているものの、なんかまつわる関連しているものに因果律をその場で当てはまるものを当てはめて説明してるんですよ。だから人によってはタスクシュートはライフログに見えるでしょうし、人によってはスケジュール帳に見えるでしょうし、人によってはタスク管理に見えるでしょうし、なんだか GTD を、リニアに並べ立てたものにも見えるかもしれないんですよ。どれもその面その面を見る限り間違いではないんだけど、タスクシュートってのはそこに、これが大橋悦雄の独特なところなんですが、まあ私は大橋を別にフロイトに否定すると思ってない。でもフロイトって自分のことをダーウィンとコペルニクスに否定するって言ってるから、まあ、正気じゃないと思うんですけど、まあ私はまあやっぱり凡庸なんで、彼をフロイトに否定させる気は全然ないですから、横に並べるのもどうかと思うんだけれども、ただそこに非常に非常識的な観点が持ち込まれてる。フロイトは間違いなくそうなんですよ。そこに完全に、まあ、脱人間中心主義って言うんでしょうけど、まあ、だから普通の人の目にはやっぱりですね、地球は動いてないし太陽が動いてるように見えるわけですよ。それが常識というものなんですよね。コペルニクスは異常なんですよ。 いや、人間中心に世の中できてないからっていう人は大体極端な思想を持ってるように見えるわけですよ。だから一歩間違うと殺されそうになるわけですよ。あまりにもあいつの言ってることはおかしいってことになるんですよね。ダーウィンも相当叩かれたわけですよね。だから人間にとっては人間が中心に見えるんで、そのまさかね、その偶発的にホモサピエンスはこうなったんで、今でもこれね結構受け入れられてないですもん。いや、なんか人間にあるよってアメリカ人に言っても大体そういうことを言うし、自己啓発の人に言っても、いや、もちろんダーウィンは正しいんだろうけど、でもやっぱりなんかあるんだよみたいに言うんですよ。これを私は相当強烈に否定している人が実は手塚治虫だと思うんですけど、手塚はほら、火の鳥のなんかこう地球人類が滅亡してしまう悲しいお話の中で、あれのこうバリエーションいっぱい他の漫画にもありますけど、テライがそうですけど、分かりやすいところでは、まあ、それはいいんだが、地球人類が滅ぶ直滅んだ後で、彼はナメクジがなんか人類並みに進化したっていう姿を描きましたよね。まあ、あれですよね。偶発的なことだったら何でもありなわけですよ。ただ私は、ね、どうして無脊椎動物であるナメクジが二足歩行やってんだっていうのが大変気になったんですけど、まあ、それはいいとして、漫画だからね。なんかこう、もにょもにょして全然ダメそうなのに、なんかもう人類並みに飛行機作るみたいなことを、宇宙にも行くぜみたいなナメクジがね。でもそれは人間だって50歩100歩なわけですよ。神様に似せて作られたとか、なんか設計図があったということを認めないならば、そういうことになるはずなんですよ、ね。もう設計図が問題なわけじゃないですか。何か事前に計画されていたんだ。そういう話好きじゃないですか。人類補完計画とか、人間はね。そういうの好きだけど、まあ、大体デタラメなわけですよ。そんな計画はないわけですよね。ここが我々はなかなか理解できない。それはだからつまり自己愛が強いわけですよね。自己愛と万能空想に生きてるから、どうしても僕らはそのナルシシズムの世界に生きてるから、第一人が自分に無意識から来ているということに気づいてないわけですよね。そのように我々は自分を中心に見る夢を見ているということに、この夢は無意識が形成している夢なので、完全に。この夢を形成できなくなると精神障害になるわけですけれども、そういう見方しないじゃないですか。この見方を取ってるのは、まあ、ビヨンか、が、まあ、天才的だったと思うんですけど、大元は確かにフロイトにあるわけだけど、明らかにこのビヨン・フロイトというラインは、まあ、かなり正気を欠いているわけですよ。普通は無理なんですよね、こういう観点を取ることは。我々はやっぱり脱中心主義っていうのは、まあ、なんか主義者みたいに簡単に言うけど、そんな主義に持ってる人は私はいないと思うんですよね。何つったっけ、うん、なんか英語ではなんとかセントラリズムなんですけど、無理っていう感じがするんですよ。だって私はやっぱり自分が中心に生きてるような気がしますから、どうしたってね、世界の中心に自分がいるような感覚がありますから、この感覚がなくなると多分、まあ、統合失調に近いんじゃないかなって僕は思うんですよね。やっぱりなんかこう自分じゃないところに主体があるみたいな感じがするように生きるっていうのは困難なことだと思います。で、そのある種の困難なことっていうのは、だから脳みその中だけでシミュレートするわけです。それを遊ぶって言うんでしょうけども、そういうことを、ある意味、私はタスクシュートってものは、まあ道を開いたなって感じがするので、それはどうやったかっていうと、非常に簡単な話なんですが、ログに変調することによってなんですよ。要するに、これからやらんとすることに焦点を当てるわけですよ。普通タスク管理というものは。時間管理もそうですけど、未来に焦点を当てる。ところが、大橋悦夫という人は性格が特殊なせいもあるのかもしれないんですけど、過去に焦点を当てるんですね。で、過去にこう重きをぐっと寄せると、まあ、少なくとも未来と過去をある意味均等に扱うわけなんですよ。こういう発想は GTD にはないものだし、マニュアルの法則とかにもないものなんですね。もちろん7つの習慣にも私はほぼないものだと思うんですよ。そうすると画前風景が変わってくるんですよ。ログを中心に見ると、ログって基本動かせないじゃないですか。動かせないものを正確に作り出すっていう作業が一つ必要になってくるわけですよね。で、ここまで最初から考えてたかどうか、これは最初からフロイトが、ビヨンが考えたことを全部考えてたとか、ウィニコと考えてたことを全部フロイトが考えてたわけではないのと似てるんですが、でも第一因を引きずり出してきたというか、第一因に突破口を開くことによって、その後の展開がガラリと変わることはもうある意味約束されていたわけです。そのことがやっぱりフロイトが特殊だったってことだし、 私はあのタスクシュートは特殊だと思うわけですね。その点において、すごく精神分析的で、だから誤解されやすい。なぜ誤解されやすいかというと、難しいとかとっつきにくいとか機能が多すぎるとかは関係なくて、多くの人がイメージしているものとは全然違うものがそこにあるからで、普通に考えればやっぱりこう、なぜ作業をしたんですかというふうに言うわけですよ。作業ってのは、まあ疾病利得って言いますけど、病気を装うことによって利益を得ることですから、そこは全部意識でできると思われてる。そこに、でもなんかちょっと意識が朦朧としてるよね、みたいな話を追加するから、東畑海人がよく批判するところの潜在意識とかいうよくわかんない言葉をここに強引に作り出しちゃう。それは完全に万能空想なわけですよ。出し入れ自由なんですね。あるんだかないんだかわかんないけど、あることにすると便利だから潜在意識がありましたということにしましょうっていう。で、その潜在意識の定義はって言ったら、なんかこう、グラデーションとか何とか言っとけばいいわけですよ。スペクトラムとかで、適当に言っとけばいいわけです。なんか夕日で思い浮かべてくださいっていう感じですよね。青とオレンジのグラデーションがそこにあるでしょうみたいなことを言っとけば、なんか分かったような気になるという、そういうこう、非常に粗雑な思考の産物、だから万能空想なわけですが、そういうものを潜在意識とかって言っておくと、なんかいい感じになると。でもそれは、まあ、でだらめとは言わないまでも、なんとなくわからないことを、まあ、ゲーテが昔すごい、痛烈に批判してましたけども、生命の飛躍とか言って生物学者は自分がバカだと言っているみたいなことを言うんだけど、まあ、そういうことになるわけですよね。で、この話って、結局、無意識というのはないってことなんで、ないものが何かの要因になっているっていうのが、まあ、コペルニクス的なわけですよね。主体は、つまり、サビを作ってる主体は、あなたじゃないんです。この段階で、まず責任というものの所在が不明になっていくし、サビを作ってる主体はあなたではないんですって言った途端に、いろんなものが動き出すわけです。てか、パンドラの箱が開くわけですよ。簡単に言うと。それは確かに、恋愛相談であったり、まあ、人生相談であったり、お父さんひどいんですっていう話から始まってるんだけど、その点においては他の人生相談や何なら占いと大して違いはないように見えるんだけど、主体はあなたにないんですって言った瞬間に、そして主体は他のところにはあるんですって言った瞬間にね、やっぱりじゃあ主体はどこにあるんだろうって話になるじゃないですか。主体が他の自分の中にないってことになってくると、ウィニコットみたいな人が一番極端だってことになるんだけど、主体がそこにないってことになってくると、じゃあ主体はこの2人の間にありますみたいなね、精神分析家とクライアントの間に主体があるんですみたいな話になってくると、だからこの場がどんなに荒れようと狂おうと、その主体を分析家とかクライアントだけに帰すことができませんみたいな話が始められるといえば始められるし、始まっちゃうといえば始まっちゃうわけですね。なんでそんなことが起きたんでしょうってことになると、昔あなたとお母さんの間に主体があった時にみたいな話を始めることができるわけですよ。だって主体がその人の自意識の中にないんだったらば、どこに置くことでもある意味可能になるわけじゃないですか。意識というもの、無意識ですね。そうすると自分と例えば環境の間にあったとか、その環境は母親だったとか、気づかないけれども母親だったとか、そういう話を展開することができるわけですよね。私は今日話してるのは、なんか特定の何かの話ではなくて、展開の可能性について言ってるわけですね。だから展開することができるわけですよ。この展開に、まあ私が思うに、これは私のひいき目で、他の人がついてきにくい。だからフロイトは全く関係ないところで批判されて、フロイトのようなことをやるのはやめて、もっと常識的で真っ当なことをやろうっていう話を始めてしまうわけですよ。で、その時、フロイトがやっていることをやらないということによって、多くの人はなのか分かりませんが、新しい方法論は無意識というものを一旦金具に捨てることになるわけです。特に、まあ、例えばですけど、エリスですね、 CBT という認知療法、論理療法と彼は呼んだんだけど、を開発したエリスのような人は基本的に全部思考で終えるでしょって言ったわけですよ。だから意識で終えるでしょという話をしたわけですよね。テニスのボール打つとき、いや、無意識のうちにあっちへ打っちゃってて、違うでしょうと。あなたよくよく考えてみると、意識的にボール打ってるでしょうと。ボールを打ってるとき寝てましたか、そんなことないでしょうみたいなことを言って、論理で全部終えるんだってことにしていったわけです。これが認知行動療法の基礎にある考え方ですね。 だから今はなんか無意識みたいなものを扱ってしまってるような気もするんだけど、そんなことはないはずなんですよ、本来は。あそこでかっちり捨てたんだから、ある意味。だからフロイトに関してはごじょ、あの、ケチョンケチョンにけなしてますからね。だから、あそこまで言ったってことは、別にそれが悪いことだとは思わないですよね。常識の線で無意識に主体があるなどというのはやめて、やっぱり意識に全部主体があるんだみたいに持ってくることによって、取り扱えるものになるじゃないですか。非常に扱いやすいものになる。言語的にも。その後もちろんそれだけではどうしようもなくなるんで、あの、行動療法とくっつく、なんなら習、なんか習慣化みたいな話をする。結局無意識がどこからか引き込まれて、だんだんだんだん似たものになっていってるんではなかろうかというふうに、まあ、藤山直樹はスキーマ療法について、まあ、あの、スキーマ療法をしてる人との対談だから、彼はすごい遠慮はしているように見えるんですよね。あの、両者はあんまり近づきすぎない方がいいんじゃないかなと思うよ、みたいな感じで言ってんだけど、まあ、そりゃそう思いますけどね、やっぱりね。で、まあ、タスクシュートの話からすごい離れてるんですが、タスクシュートってのは、ログに重きを置くんですよ。で、ログに重きを置くということは、ログって正確性が問われますから、そうですよね。やってないことをやりましたって書くのはダメだし、やったことをやってませんって書くのもダメだし、やったんだかやってないんだか分かりませんでしたもダメですよね。やったかやってないかをはっきりさせろ。やったかやってないかをはっきりさせろって言い続けるわけですよ。この点で、私は GTD とか、まあ他のいろいろな方法論が、まあ、批判みたいになっちゃいますけれども、方法論が非常に曖昧にしてきたところが、全然曖昧にできなくなるというのが重要なポイントだと思うんですよ。その点は強調されないんですよ。なぜならそんなことに多くの人は、何でしょうかね、一般的にタスク管理にイメージされているものはそこじゃないからなんですよ。一般的にタスク管理にイメージされているものは、こうやって書いとけばこれらのことができるようになる気がするよねってことなんですよ。書き出せば頭がスッキリして、スッキリした脳だったらやる気も出るよね、みたいな話なんですよ。でもそれは非常に、こう、なんていうのかな、厳密じゃない発想だと僕は思うんですね。まあ僕はね。厳密じゃないから、その何かをしたかしてないかというものもとても曖昧になっていくと思うんですよね。で、それはなんで曖昧になるかというと、厳密に何かをやったかやらないかをはっきりさせる根拠や理由付けをそれは持ってないからだと思うんですよ。つまりログを持ってないからだと。まあ、ログは別に用意できるんだけど、ログに重きを置いてないから、別にログの正確性にそこまでこだわってないわけですよ。ログがどれほど正確かということにそこまでこだわってないから、それをやったかやらないか、やってないのにやったと思ってないか、やったのにやったことを忘れてないか、何をやって何をやってないのかが曖昧になってないかということが全部ふわっとしちゃうわけですよ。いや、チェックリストがあるんだからそうじゃないだろうって言われるかもしれませんが、チェックリストを入れた途端に、例えばタスクが薄くなったり、なんなら目から消えたりすれば、同じことが起きるじゃないですか。もちろん、いくらかははっきりするかもしれないけど、非常に鮮明になるっていうことは、これタスクシュートやってるとわかるんですけど、実はそこにタスクシュートの限界はあるんですよ。結局のところ、タスクシュートのログは、それをやったことを確実にするものではないはずなんですよね。まして何かをやらなかったことを確実には決してしてくれないんですけれども、でも、タスクシュートをやることによって、それをはっきりさせるってことが実は随分困難なことなんだっていうことに気づくはずなんですね。GTD いくらやっていたとしても、そこにあるものを全部やりました。そこにあるものを全部やったとはどういうこと、なんでそこにあるんだみたいな話があるはずなんですよ。ましてログをこう消えたり薄くなったりしていくということ、そのログをつけた日時がはっきりしないということ、そのログを例えばこの今私がやっているポッドキャスト、この前はゴミを出していましたっていう、こういう文脈を失っていること、失ってますよね。あれチェックリストでその直前に何やったかは非常に分かりにくくなってるはずです。直後に何をやったかもよく分からなくなってるはずです。つまりログの文脈が大幅に減っているはず。なぜならログに重きを置いてないからです。で、ログとましてルーチンがつながっているということを、これがやっぱり展開なんですよ。ログに重きを置くことは当然ルーチンに重きを置くことになるわけです。その無意識に重きを置くことは夢見に重きを置くことになるのと似ていて、で、夢見に重きを置くということはやっぱりこれは間主観性に、つまり対象関係に重きを置くことになるはずなんですよね。少なくとも部分的にはそういうふうに展開というものが起きるわけですよ。移行対象というものはやっぱり無意識っていう発想を取らない限り 出てこないファストだと思うんですよね。現に移行対象は明らかに精神分析の文脈においてのみ、なぜライナスは毛布を持ってるのか、これを現象だけとして捉えるならば、いや寂しいんだよね、お母さん代わりが欲しいんだよね、間違ってはないです。精神分析と言ってること同じじゃん。でも同じではないです。やっぱり移行対象という概念は、それが無意識という発想と結びついてますし、いつじゃあその子は移行対象というものを心ですよね。ブランケットそのものは何でもいいわけじゃないじゃないですか。だからあの中のブランケットはやたら汚くなるわけですよ。唾液はついてるわ、ゴミはついてるわ、なんならちょっとね、排泄物ついてたりもしかねない。外にも持ってっちゃきかねない。お母さん超嫌がるが、しかしライナスはあれお母さんだと思ってるわけですよ。部分的にはね、もちろんお母さんだと 100% 思ってるわけじゃないですよ。お母さんだと思ってる部分もあるわけですよね。だから部分対象でもあるわけですが、つまりそれは心の中のお母さんを宿してるわけですよね。でもそんなことをライナスは明瞭に説明しないじゃないですか。つまり無意識ですよね。そしてそこに対象がありますよね。自分の欲望の対象というのか、甘えさせてくれる対象というのか、環境の一部となっている対象というのか、何でもいいんですが、対象ではあることは間違いないと。で、この対象だとはわざわざ多くの人は言わない。そりゃ布切れを持って歩いてる子は日本にだって昔から江戸時代にだってなんならいたに決まってるし、そんなのは世界中にいたわけですけど、それを移行対象だなんて誰も言わなかったわけですよね。無意識の母親というものをそこに宿しているんだなんて、そこにマントをくっつけると空間ができるだなんて、そういうことは言ってないわけですよ。まあそういうふうに考えてた人は今までいなかったとは言いませんけど、ユニコット以外にいなかったとは言いませんけど、いたかもしれないけど、でもそれを一つのこう無意識夢空間で自立への移行っていうような、そういう文脈を全部与えた上でそれを捉えたっていうのは、やっぱりフロイト以来の、フロイトがなければ多分生み出せない展開だったと思うんですよね。だから変わり者なんですよ。それを統一的な視点で見る必要は別にないわけですよね。いや子供はぬいぐるみ抱っこして寂しさ紛らわすもんでしょって説明は終わっていいと大概の人は思うんですよね。そこを無意識がどうしたとか、夢ではそれが出てくるか出てこないかとかを掘っていくというか、体系立てて統一していく、その文脈を与える理由までは持ってないから、だから症例と診断というものが重視される。で、大体それでこと足りる。だからタスク管理もそうなんですよ。大体チェックリストにチェックつけておけばこと足りる。持ち物リストとかね。で、終わるはずなんです。で、チェックリストとカレンダーは別物として扱うわけですよ。カレンダーには1週間が書いてあればこと足りるわけです。そこの予定と予定の間のどこでこのプロジェクトをやるかみたいなのは、どうしても必要になるとそこにカレンダーに書き込んじゃうわけですよね。ここら辺でプロジェクトをやるみたいな。でもそこら辺でやるプロジェクトは、やろうとした時にはゴミを出さなきゃなんないとか、なんかね、トヨタの自動車工場に行って修理して頼んでもらわなきゃなんないとか、お父さんがサビを言ってるんで、精神科に予約を入れなきゃなんないとか、そういうものがどんどんどんどん、同じ場所を占めているということに後で気づいて、いや、俺、プロジェクトやる日はないじゃん、みたいなことになるはずなんですよね。なるわけですよ。なってるから、それらのものには手がつかないっていう話がしょっちゅうあるんだけど、カレンダーだけを見たときはそうは思わない。なぜならカレンダーには空隙があるように見えるから。あれは疑似空間を作り出しているので、あのような空隙はどこにもないんですけども、それは仕事で埋まってるって話じゃないですよ。あのような空間はないじゃないですか。あれは単なるメタファーですよね。で、じゃあだったらプロジェクトをやるチェックリストでこれをやったかこれをやってないかをチェックしていこうって、それはチェックはできますよね。でも今度はそれをいつやるのかっていう問題が飛びますよね。つまり別々に扱ってるっていうことなんですよ。だけどログに全てを集中させていくと、別々には扱ったものは別々になってないっていうことに嫌でも嫌でも気づかなきゃならない。で、ログを隙間なく取っていくと、あのカレンダーにある空間というのはデタラメだっていうことがすぐわかるわけなんですよね。だからタスクシュートクラウド2にはカレンダービューとタスクビューがあって、その二つは同じものとしては決して扱うことができなくて、それを、例えばカレンダー上にロゴを全部出すと、カレンダーびっしり灰色で埋まって、なんだかよくわかんないものになっていく。あれは一体何を意味しているのかということを、まあ考えないかもしれませんが、考えることができるようになるわけです。タスクシュートという概念を用いることによって、考えるということができるようになるわけです。だから空撃というのはデタラメなんですよ。 なんならルーチンタスクで埋めてみると、起きてる時間の全域はすでに埋まってるという、時間的にはね、埋まっているという。もちろんそれをしなければいいって話はあるんですよ。それじゃないことをすればいい。ただし、そのしなければいいことの中には、食事が入っていたり、入浴が入っていたり、なんならトイレが入っていたり、睡眠も入っていて、実際のところ全部をよかすことは決してできない。そしたら死んじゃうということがわかるわけですよ。そういう意味で、タスクシュートっていうのは、フロイトレベルだとは言いませんけれども、新しいものの見方というものを提供するところに行き着いているので、あれを通して見るとですね、だから私はこれと、例えば7つの習慣、これと GTD とかを合流させようとか合体させようという気にはさらさらならないんですよ。それはなんか、もともと見えてないもののものの見方を、見えた上でのものの見方の上に貼り付けるということを意味する感じがするんですよ。まるでそれは、意識的なアドバイスというものが、なぜ無意識には響かないのかが分かった上で、つまり精神分析をやってるのに、何かこう直接関与的な割と安易な助言をしてしまうということを、何て言うんだろう、精神分析のいいところと、なんかこう人生相談のいいところと CBT のいいところを合体させましょうみたいな、そういう合体っていうのは、なんか合体させるということの意味を全然欠いているような気がするわけですよ。だからあんまり近づかない方がいいんじゃないかなと、藤山直樹さんが、伊藤恵美さんの前でおっしゃってたのは、私は実にそうだと思うんだけどなぁと思うわけですよね。同じなんですよ、私からすると。いや、GTD とタスクシュートっていうのは合流はできないような気がするなぁっていう感じがするわけですよ。それは全然、なんていうのかな、このログに中心概念を引っ張ってきた時から以降展開できる、例えばカレンダーをログで埋め尽くすとどういうふうに見えるのかということを考えられるようにわざわざなっているのに、その発想を捨てて、また元に、なんていうのかな、それが見えなかった時代のことをやり始めるって感じがしちゃうんですよ。まあ今日のはほぼ批判になっちゃってますね。でも別に、いいんですよっていうか、何がいいかっていうと、結局その常識的なものの見方で見るとどうなっていくのかみたいな、ただ私 CBT ない方がいいとは思わないんですよね。やっぱりね、エリスとか偉かったと思うんですよ。ああいう風に新しいものを作り出してもなかなかああいう風に広まっていかないじゃないですか。行動療法と途中合流したし、まあ、スキナーの考え方ですよね。ちなみにスキナーって人はやっぱりこう本当に行動主義者だから、仕事をして1時間経つとこうベルが鳴って、そのベルが鳴ったら自分がやったことを書き込んで、それを報酬系とし、整然とさせて仕事を進めていたわけですよ。その姿は非常にフロイトと似てるなと私は思うんですよ。全然あの2人は発想が違いますが、フロイトはやっぱり非常にこう恐ろしい感じがしますよ。 8セッション持って、断続8時間のセッションを持っても、精神分析ですから、そのセッションが生ぬるいものであるはずはないわけですよ。8人とも多分週5日とか6日やってるわけですから、毎日毎日問題を抱えてる人が、問題を抱えてると言いますか、毎日毎日その無意識の話をしていくわけですよね。しかも彼はカウチを使ってるから、最高発に著しく進んでると思うんですよね。しかも彼は訓練分析とか受けてないし、自分で転移考え出してる人だから、ものすごいことが途中起きたに違いない気がするんですけどね。なのに彼は全てが終わった夜中に論文書き始めるわけですよ。この精神なんとかとか、そういうこう論文を、対象の影の論文とかを書き始めるわけですよ。とんでもねえなって思うんですよね、転移性恋愛とかね。だからそのとんでもなさに触れるということを私は読みながらやるんだけど、やっぱりでもこれはですね、こう非常識な観点がいるなってつくつく思います。まあ自分には取れないから、まあ人の手を借りるわけですけど、そういう時に非常識な観点というのは、つまりまあこれもなんかね、言うとあれな感じが、でもそんなことはないんですけどね。つまりこれも杉山直樹がよく設定から入るんだけど、設定は非常識で、やっぱね、こういうのをね、書いておいてくれないと、なんでこんな変なことやってんだって感じ、いや、今更カウチに寝るのみたいな感じがするじゃないですか。してたんですよ、私も昔。明らかに精神分析って小馬鹿にされる感じで、あのカウチの絵に あのちょっと何て言うのかな、こうギャグ化されたデフォルメされたフロイドとかが椅子に座ってふんふんって話を聞いて、そこになんか性的な絵が描いてあったりして、完全にそういう風に見られがちなんですよね。
けどね、その常識的な観点っていうのは、
例えばアメリカに行くとスーパーに銃売ってるわけですよ。そしてなんなら私も行ったすごく真っ当なお家にも、こうなぜかこう戸棚の鍵かかってますけど、結構な銃がちゃんと置いてあるわけですよ。先日なんかね、あの J 松崎さんがマニラ行った時にこうなんか塀が高く張り巡らされていて、その周りにはこう、まあ、その塀の中を守るためなんでしょうけど、なんかでっかいライフル持ってる警備員が立ってて、なんかもう要するにすごい世界ですよね。常識って、我々の常識にはそういうのないじゃないですか。だからびっくりするわけですよね。そういう常識って様々ありますから、そのカウチに寝るで、カウチに寝るというその設定は、まあ、藤山直樹さんは非常識なものだっていうふうにして書き始めるわけですよね。非常識だからいいんだと。常識的にやるんだったら、他のというのは、つまり世間話みたいな、ちょっとアドバイスをするみたいなのと何の区別もつかなくなってしまう。でこのカウチをやることに合理性はないんだと。こうすればこうなるだろうと、フロイトは思ってたわけじゃない。ただ、こういうふうにやってみたらうまくいったことを取っていくみたいな感じを取っていくと、他の方法と比較できないでしょっていうのは彼の言い分で、私もそれはすごい思うんですよ。タスクシュートから、じゃあログのないタスクシュートと比較してみましょうって意味がない気がするんですよ。人が考え出した直感というものは、その方法にある意味とことん沿ってみることによって、なんかこう普段起きないことが起きる。実際タスクシュートってログを正確に取ろうとしていけばしていくほど、普段考えられないような考え方が発生するし、考えにくいような行動の動き方をするんですよ。やる気が出るとかいう言い方しちゃう時もありますが、実は全然そうじゃなくて、タスクシュートがただやってるということは、精神分析やってるということと似ていて、非常にこう変なレストリクションがかかることによって行動が変わらざるを得なくなっていき、そこを通すと見えなかったものは唐突にやたらと見えてくるので、そのものの見方に到達しなかった場合はあまり興味が分かれないという限界と、それに到達したとしてもなんかそれが嫌だっていうケースはあり得ると思うんですよね。精神分析なら精神分析のその設定自体が好きになれんっていうことは起こり得ると思うんですよ。もうそしたらしょうがないと思うんですよね。やめるしかないぐらいの感じだと思うんですよ。ただ行きつけないとするならば、やっぱりそこにはなんかそのレストリクションが不足している、つまりルールがあるから出てくる発想っていうのがやっぱあると思うんですよ。一番わかりやすいのがさ、ずっと今頑張ってやってる、いよいよ大詰めのサッカーですよね。それは手を使わないという唯一の徹底的なルールによって、まあ、あと45分とアディショナルタイムみたいな、あのルール動かしがないじゃないですか。いや別に50分でも良くないとか、最近暑いから35分にしましょうとか、不可能なわけじゃないんですけど、ゲーム変わりますよね、間違いなく。それはサッカー好きな人にはすぐ分かることだと思う。まして手使ったら全然違うですよ。もはやラグビーになっちゃいますよね。ラグビーフットボールっていうのは手を使うサッカーだって言っている人もいるんだけど、まあ、でもあれは今度は前には投げられないってまた変なルールがあるじゃないですか。全部取っ払ってアメリカンフットボールにするとめちゃ暴力的になりますよね。ほとんど暴力っていうぐらいのすごい世界が発生しますよね。サッカーは手が使えないから非常に変わるんですよね。手が使えないということによって発想が出てくるわけじゃないですか。だってどう考えたって、あのボレーシュートだのオーバーヘッドだのというのはどう考えても変じゃないですか。ああいうふうにボールを受ける理由は何もないんだけど、やっぱり手が使えないという制約があれを生み出すわけですよね、と思うんですよね。だから、まあ、バレーボールって結構しょっちゅうルール変えますけれども、あのルールを変えるということはもう違うものを作り出すということだから、タスクシュートってレストリクトのすごい強いルールに実は縛られていて、まあ、それをうんと緩和するようにしているわけですよね。これやっぱ起こるんですよね。そこも私、精神分析とある意味似てんなと思う時があるんですよ。そんなことを言ってもしょうがないからあれですけれども、つまりレストリクションを緩くしていくと裾の広がりますよね。
今精神分析をやってるじゃないですか。
週3回でも週6回が5回になり、5回が4回になり、4日が3日になろうとしているっていうのが今のようなんだけど、で日本では週に1回にして、これはもう精神分析ではないから精神分析的心理療法なわけですが、これレストリクションを緩くすることによって裾の広いげたいわけです。タスクシュートも私が24時間記録取るんですとか言っていたのが不評で、いやそんなに記録ガシガシで取んなくてもよくないみたいになるわけですよね、なってるわけですよ。で今 J 松崎さんが3つだけピックアップしましょうみたいな3つとかになったりするわけですよね。記録したいかってことがあるわけですよ。でだけどどこまで緩くしてもタスクシュートはタスクシュートと言えるんだろう問題、つまりどこまで緩くしても精神分析は精神分析と言っていいんだろう、精神分析的というのはどういうことなんだろうっていうことが、やっぱりカウチをやめてオンラインも OK にして週に1回なんなら隔週にしてみたいになってきた時にどうなのっていう話が起こるわけですよね。僕はそういうふうに、まあ、見るわけですけれども、見てるわけで、自分はこういうのがタスクシュートと精神分析ですからね、最後に残ってるなって感じがしますね。